宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、金子彩子です。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
今日は何言いますか。
鴨川の水曜日ですよ。
ねえ、
そうです、水曜日だもんね。
水曜日ですもんね。
そうですよ、
水曜日だもん、
ね、いつものように流れて、そんな感じですね。
ね、株が上がってまして、日経平均全日経は、
はい、83円38銭高、16,679円89銭、16,722円まで今日は高値をつけております。トピックスが 1303.81 プラス 5.34 ポイントです。まあ、昨日大幅に、
昨日結構下がりましたからね、こんなに下げなくてもいいんじゃないかっていうぐらいの下げ方でしたよね。
でした。
そうですね、でも今日はまあ基本的には、そうですね、昨日下げたからといって上がらなかったかもしれないですよね。一時はあの円がね、一時99円台に入ったわけですから、99、50銭ぐらい行きましたか。
行きましたね。
ちょっと驚きましたけど、そこから急激に、戻すというか、
今のところ100円50銭ぐらいですよね。
そうですよね、はい、1円ぐらい動いたと思うんですけども、ね、やはりこれはもうね、ご存知だと思うんですけど、ダドリー、ニューヨーク連銀総裁とね、
はい、
2人揃ってね、連銀の総裁が、
そうそうそうそう、
アトランタ連銀、
アトランタ
連銀、アトランタのね、はい、ロックハートさんですか。ロックハートっていい名前だね。
ロックハート
石心、
まあ、なんとなくね。まあそれはともかくしてですね、まあこのお二人がね、まああのそうですね、金利の引き上げが近々あるかのようなね、コメントでしたから、まあ、これに素直に反応してますよね、ドルが反応したということですから、これに助けられた形かと思いますけどね。
ロックハートさんじゃなくて、そのニューヨーク連銀の成さんです。
ダドリーさん、
ダドリーさん確実にあるって言い方しましたよね。
そうですよね、年内ね、1回はあると。
でも本当でしょうかね。
ちょっとハト派の方ですからね、そういう方はこうおっしゃるとね、
そうですよね、
なんかびっくりしますよね。
あのニューヨーク連銀ですからね、イエレンさんと近いということがありますからね、その説得力ありますからね、
まあそういうところを、
それに救われた、
救われた、
そうですね。
その割には100円50銭って鈍くないですか。
鈍いですよ。
いやいやいや、それはさ、昨日のあの感じで言っちゃうと、もっと下げてしまってもおかしくない状態ですから、そこから急激に戻ってるわけですからね。そういう意味ではね、
定着しなくてよかったね。
そういうことです、そういうことですね。
でも逆に言ったら、
はい、
政府の方の発言もいろいろあるんですけれども、100円は定着したんじゃないですか。100円のそのぐらいの水準、
政府はなんかするようなあれはありませんかね。財務官の発言も、要するにね、様子を見るというような発言ですよね。
まあ、急激に動いたら、
そうそう、様子見るんだったら俺でもできるよって感じですからね。
みんな様子見てますよね。
そうそう、
注視、
そうそう、注視するっていう言葉はさ、だって誰だって注視はしてるんだからね、
でも確かこの100円の50銭ぐらいって、正確には100円60銭かもしれないですけど、すごい大事な水準だって聞きました。
なんかあの
100円引き足で、あの半値なんですって、ちょうどこのアベノミクスのとこの、
ああそのぐらいなのか、
違いましたっけ、100円の半ばって大事だった、
そんなかもしれないね。だって125円までいった
から
ね、
う
ん
う
ん、そこから考えればちょうど半値水準かもしれませんね、
うん、
でもまあ前から言いますように、まあ、100円はやっぱり、時々割れたというか、99円台入ったりするということはもう覚悟しておかなきゃいけませんよね、
だからこれはアメリカの方がね、まあ、二連銀の総裁がそういうことをおっしゃったということで、引き締めなんじゃないかと。しかし経済状況を見てると、
はい、
まだらですもんね、アメリカね。
アメリカはね、いや基本的にはいいわけですよ、あの雇用を見る限り、
雇用を見る限り
ね、そうですよね、はい、もちろんそのメシーズがね、店舗をこう結構ね閉鎖するとかね、100店舗以上だったんですかね、そういう現象が見られますから、あのどこもかしこもね、何でも売れてるという感じでないのは確かですけども、基本的には、ね、やっぱり強いですよね。
メシーズって結構でかいんですよね、ニューヨークなんかもありますけど、
そうなん、
あそこの従業員は1店舗で結構いるんじゃないかと思います、
ね、あ、だから多すぎるんだね、おそらく、ね、
それが100店舗ぐらい出てきたら、下手をすれば万人クラスの仕様ってことになりますよね。
やっぱり あの全国にあるでしょうから、
全国あります、
不採算店ってのは当然ありますから、うん、あのだってね、日本のまあデパートとは違うかもしれない、日本のデパートはまあ主要都市にね、うん、ちょっとある感じですけども、はい、あの大型スーパーになると日本だって結構ありますからね、
ありますね、
それも結構閉鎖したりしてますもんね、
う
ん、
してきましたよね、
そうですよね、ユニなんかね、我が家の近くにあったのに、ちょっとなくなっちゃってね、残念ですけど、
北村さん買いに行かないから、
ああそうか、何買ったらいいんだろうね、
文化堂とかね、元和田家とかね、そうそうそうそう、百貨店も随分なくなりましたね、地方なんかは、ね、
でまたこれ先読みの優れたです、北山さんにお伺いしたんですが、はいはい、もうそれで世の中の流れはね、これあるよっていうことで流れたのかもしれない、流れた方に今度逆転ないよってことなんだから、どうなんですか。
いや、それはないよっていうこともないことはないですよね。これまでいつもあるあると思いながら来なかったわけですから、ね、うん、でもまあ、引き上げたのはこの前だと、前回はとにかく10月ですから、うん、まあ、9月に引き上げても1年後ぐるっと回ったところでね、引き上げてもおかしくはないですよね。うん、だから可能性としては高いですよね。わずかですけどね、0.25 でもね、引き上げて、それで米国経済に大きく影響するかというと、まあそんなに大きくは影響しそうもないですよね、ですから、まあ早ければ9月があってもおかしくないと、
9月、
なんとかもね、年内って言ってますけども、まあそれが近づいたということで、9月が近づいたということで、まあ、一応布石してるんじゃないかと思いますけどね。
でまあ為替の動きの方はそれで読みやすいと思うんですよね、
はいはいはい、
まあ、一応円高の動きはそれでとどめられるんじゃないかっていう捉え方もできると思うんですが、株のはどうなっちゃうんでしょうかね。
株って日本の株？
いや、国際的に見て
アメリカの株を見てくださいよ、はいはいはい、史上最高値ですよ、ニューヨークダウ、ね、だけじゃなくてナスダックもそうですよね、はいはい、いかに強いかですよね、これはもうね、もう羨ましいとしか言いようがないですね、ずっと堅調な。
でもその強さっていうのは、
はいはい、
要するに金融市場としての強さであって、まだ業績相場じゃないですよね。
金融そのこれまで の, その、サブプライムローンのバブルの崩壊以降ですね、まあ、金融 の, その緩和によるね、まあ、パワーによってこうずっと上がり続けてきて、でその間基本的にはもう経済もね、
はい、
こう復調して、ずっと復調基調がずっと続いていることは確かですよ、ね、だってとんでもない不況に陥ったわけですからね、100年一度あるかないかというような感じ、
う
んうん、そこから考えればものすごくね、そうですよね、天国的な、ね、状態になってて、うん、問題はだからこれがバブルかどうかということを懸念しなきゃいけない状態なんですよね、うんうん、だからどこかで弾けるだろうという見方というのは、まあ、されつつあると思いますけどね、それはだから不動産市況なんかに現れてくると思いますよね、不動産の価格が、まあ、ピーク打ちをするとかね、はい、カリフォルニアの不動産とかね、もちろんニューヨークマンハッタンのね、こうなんでしょうか、高級
コンドミニアムと
かそういうのがね、そうそうそう、3億円したのがさ、2億円になったとかね、なんかそういうような話がどこで出てくるかということになりますよね、でそういうところにやっぱり、こう非常にこう神経配って、ね、見とかなきゃいけないと思いますね、自分は別にマンハッタンの、ね、不動産買わなくてもいいですから、買いたい人は買っていただいて
行くの大変ですからね。
あ、そうなの
アメリカまで
いやいや、大変と言う人はダメなんですよ、大変でない人が大丈夫なんです、自家用機で行けないんだから、
ね、そうですね、そういう人は
買って MRJ で、
そうそうそう、
はい、あ、米株はちょっと警戒はしつつということですか。
どうしてもね、それはね、でもそれをずっと続けてきて崩れないままに来てるんだよね、
そうなんですよね、
だから過熱感っていうのはないからいいんじゃないでしょうかね、で今度金利を引き上げたりすると少しまた軟調になったりしてね、結構長続きするような上がり方ですよね、
少しの軟調ぐらいだというふう
に、その方がいいってことですね、
少しぐらいね、そう、日本にも別に大きな影響はないと、
そういうことですよね、東京市場のほら一部の銘柄みたいにこう急騰してしまうと後がもうめちゃくちゃなんですよね、ですからそういうふうに、ならないようにね、アメリカ市場はならないような感じの上がり方をしてますよ、どこかででもね、
はい、
始めと終わりが株は大事だと言いますよね
始めと終わりってありますよね、
終わりの局面でね、なんかね、 狂ったようにね、うん、こうみんなが殺到していくという感じに、まあ、なって終わりなんですけど、うん、そういうふうにはならないか今のところね、うん、米国市場もね、
うん、それも考えるとちょっと利上げしたいだろうなと思っちゃうんですけどね。
あ、おっしゃる通りだね、うん、おっしゃる通りですよ、うん、だから利上げをねするんじゃないか、その方がいいんじゃないかと思いますよね、
うん、まあ、次への対応もありますからね、来年に向けてのね、
そうそう、長続きするために利上げをした方がいいんじゃないかと思いますけどね、
うん、で日本の方はですね、はい、まあ、そういうこともあるんでしょうけれども、日銀がどんどん買い上げてくれてると、
はいはいはい、
それ大きいんでしょうね。
大きいですよやっぱりね、だって、6兆円だったっけ、
6兆円、
500億円
700億円買ったわけですね2度買いました、
バンバンってウ
ォッチングしてるよ、そう、
ね、225銘柄のうちの
昨日あれ買ってない
だから昨日買ってないから、ね、すぐ探しちゃって
225のうちの20いくつでしたっけ、50いくつでしたっけ、ヒット株主なんでしょ日銀さん。
まだですよ、まだですよ
これからでしょ、
このままのペースで買うとっていうのなのに、もうなんかなってるような
話もうなってると思ってたんです
いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、
いいですね、あの不動株が少なくなれば、うん、ちょっと昔がバンバン動きますからね、
大型株ですからね、僕はね大型ですからそんなに不動株、
まあ、そんな不動株はね
枯渇するぐらいになっちゃいますなりませんけど、まあね、国がその買ってくれてるわけですから、うん、安心感はありますよね、うん、だからそれに、まあ、ついていくでいいんじゃないでしょうかね、うん、基本的には、
うん、
少なくともそのやはり下げるのを、抑制してくれるという効果は非常に大きいですよね、
うん、
下げたら、買ってくるだろうと、うん、ね、だって逆張りなんだから基本的には、押し目買いなんだからね、
うん、でもあの外国人っていうのは一時期2年ぐらい前15兆ぐらい買いましたよね、それは多少減りましたけど、はいはい、まだまだ持ってますよね、
ああそれは
8兆ぐらい売ったんでしたっけ、
そうそう、
あるでしょうけどね、うん、あるでしょうけど、
だからほぼ同じぐらいはこうお互いに
でも
拮抗するような
額ですね、でも上がってきたらさ、そんなに売りをぶちかますってわけがないですよね、上がってくるの楽しみたいっていう感じになっちゃいますから、
うんうんうん、
そんなにどんどんどんどんね、うん、あの売りを出してきてリグっちゃうっていう、そこもやっぱりこう急激な上がり方だったら売りを出してきますけど、うん、なんか今のような感じで上がってんだか下がってんだか分からないような感じでいくとね、結構売ってこないと思いますよね、リグ入
りどころが分からない、買ってきますか、
そういうことですね、うん、リグ入りどころが分からないから、
あ
いいと思いますよね、だからよくほら今のところでマスコミなんかで言うと、その日銀のその買いっていうのが、まあ、市場の歪みを呼ぶんだっていうような感じですけども、うん、とにかく買って株が上がった方が歪みじゃないからね、上がらない方がかえって歪みなんだからな、 株式東京市場が下がってる方がいいってわけならないじゃないですか、
それはいいか悪いかの問題だって、歪んでるか歪んでないかまた別次元の問題ですかそれは言う
ことは言ってますよね、株が上がるってことは歪まないってことです株が下がるってことは歪んでるってこと、
ちょっと長くなったんですけど、それで、はい、なかなかそういうことはないんでしょうけど、最終的には外国人が例えば円ドルでやってるとすればですね、はい、ドル換算をしちゃうと思うんですよね、売った時に、はい、これだけドル安になってれば、はい、別に売ったっていいじゃないかって感じになるとどうなんでしょうかね、
これは結構高いね、
ね
高いね、
どう考えればいいんですかねその辺は、
もうさ、我々はもうアメリカに住んだ方がいいよね。日経平均買ってればさ、それで十分いける
ね。そうですね。どんどんどんどんね、円高円高なんて思ってないんですから。
そうそうそうそう。
まあそういうことはなくて、今、北川さんがおっしゃったように、まあ、基本的には安定してるだろうと。
そういうことですね。
だただ、上にどこまで行くかって、多少引っかかりはありますよね、日本の株。
いや、本当にそういう意味で言うとね、伸びが本当にまだ少ないですよね。だって、去年の今頃の水準ぐらいは最低でも行かなきゃいけないからね、2万800円とかね、
今の1万6000半ばって、まあ、多分3月の月中平均とかと引っかかるんじゃないですか、
ね、それぐらいかもしれませんね、
うん、ねえ全然何ヶ月間もそんなとこで来てるってことですもんね、
本当に評価が低いですよね、
うん、
もう少しこう買われておかしくないですけど、でも買う人に言わせれば買う気がないわけだからしょうがないけどね、
ねえせめて あと3000円今日4000円ぐらいの2枚ぐらい行ってほしいですよね、
だから、
はい、
これから秋が来、はい、年末相場来ますよっていうことですよ、
うん、あ、なるほど、そうすると今が
むしろ今はもうねオリンピック楽しんではいいっていうことよ、ね、
いや航空だけもありますよ、
航空だけあるでしょ、はい、オリンピックあるでしょ、はい、もうさ毎日なんていうのかな、睡眠不足だよね、
寝てられるのが日本の時間のまあ4時過ぎぐらいからですね、
そう気になってんだ
よね、もう9時ぐらいから起きないから
気になって寝られないよね、
寝られない、
スマホをさこう頭の脇に置いてるから、なんかしょっちゅう見ちゃうんだよ結局、
ね、
テレビは見ないと思って
る
ね、
ま、先生そんなに見てるんですか
見てるよ、
いわゆるメダルの数っていうんですか、これまでのところ日本は調子いいですからね、
そうですよ、ね、すごいね、
はい、
だってあれ金メダルだって世界で10番目ぐらいもっとかな、いずれにしてもさ
他の国ではいくつとか言いませんね
そうだね
まあアメリカ中国は日本より上でしょう多分ね。
でもさ1億いくらのね、国でさそれだけのね、成果を上げてるんだから、すごいことですよやっぱり、
ね、そうですよね、喜ばしいことではあるんでしょうね。そう
日本のパワーを、ね、改めてね見直しましたよね、株式市場もね、もう少しね日本企業のパワーをね見直してほしいよな。
なんか白井君とかなんかいろいろ出てきてるな
じゃないです
か。
すごいよね。
ああの見てると、日本人のパワーと言われても、俺とあまりに違いすぎるから関係ないなって思いますね。
若い方どんどん出てきますね。
すごいよね。積極的なのがいいよね、新しい技をさあの場面でね。
そうそうそう。
試すっていう、ね、ちょっとできないでしょ。
できないですね。
守りに入るのが普通ですけど。せめて
あの白井君のあのコメント僕はね、旗と膝を打ちましたね。これじゃなきゃダメだよ日本経済も。
なんて言ったっけ。
いやだからその落ちずにね、ああこの舞台でやろうって、
ね、そうだね、
彼言ってたんですよ、大したもんですよね。
やっぱりパワーね、エネルギーもらう感じがしますよね。しかもいつもにこやかだった、
ね、いいです ね明るくて ね、
で銅メダルってさ、なんかものすごい嘆く人が結構いますけども、
いましたよね。
もうものすごい喜んでるよね、
銅メダルでもとても素晴らしいと思うんですけどね。
世界で3番目ですよ、
なんかメダル持ってる、
持ってない
持ってないですよ。
さん持ってない、
メダルちょっとほらアルミホイルかなんかで作りますか
ねえ、いかにさ銅メダル価値があるかだよね。
ねえ、そうですね、
素晴らしいことですよね。銅メダル、まあメダルいろいろ関係ないですよね、参加することにとにかく意義がある大会でございまして、
あ、そういうことが言えますね、
それでは北浜さんにもいつもの戦いに参加していただいてるのであります、個別銘柄いきます。
はい、では8月10日の銘柄からトヨタ7203です。8月12日の始め値が6000円ちょうどで、今日の全引けが5973円、6007円までありまして、まあ、この辺でずっと動いてる感じですね。
もうほとんどね、あの最初の時の水準だからね。
なんだか ETF で日銀がこれ組み込んで買ってるでしょ。
えだからそれは当てしてるんじゃないですか。それは当てしてトヨタがいいとこ悪いとこ関係なしだから、
ね、関係ないですよねもうこれを組み込んだら覚えないわけですもんね。
そうそうそうそうそう。
なんか大型株でそっちはいいですけど、やっぱ為替がね、気になります、ね、
それの影響を非常に受けますよね、この株はね、
その前が東証8920です、8月4日に4800円ちょうどで、今日の全引けが4435円、スポーツ関連だったんですけど、
ちょっと昨日の下げがきつかったですね。ちょっとね、
本当だ、昨日175円、
そうですね、まあ、今日はまた戻してますけど、
東証の皆さんもオリンピック見て大変なんじゃないですか。もうい
やね、絶対ね、秋になったらね、東証に行ってね、みんなね体を鍛え始めるって僕だってね、ストレッチの方に2冊買ったからね。
あれはね、
ストレッチの本、
本じゃないですよ、あれやるかやらないかの本なんだから本なんかいくらかったらそんなもう
大体やらないけどね
まず本買うところから、
本は買うけどね、今まで本はもう何十冊も買ったんだ。
まさか
正直
北山さん、うちにぶら下がりなんとかとかそんないっぱいあるんじゃないでしょう
ぶら下げあるよ、ぶら下げ新しく買ったんだよ。ぶら下げあれはもうほとんどみんなね相手にしないから、俺はちゃんとやるんだって
あれぶら下がるやつ
も洗濯物を干してる、
あね、ちゃんとうちで使っていたくない、外で捨てるのはよくないですからね、犯罪ですからね。
洗濯物を干してるね、あのになっても役立ってました、
転用されてるんです、
そうです
その前が、日産化学4021、7月28日に3325円で、今日の全引けが3045円、3345円が8月8日にありました。
ちょっと一時的だったですね。
うん、
そこからの下げは結構きつかったですけど、でもまあ中身そのものはね、文句なしにいいですから、ここからね、あの買い直されると見ますけどね、今のところだと、この8月これ、いつでしたかね、10日の休みをつけた後は結構堅調に戻ってますからね、戻り歩調になりますよね、
8月10日3000飛んで5円から3000飛び45円に戻してきて、
これまず3敗ですね。
え、
そうなん
です、トヨタダメ、東証ダメ、日産
ダメ、トヨタはダメってことはないじゃないですか、ちょっとだけ届かないで、ね、
横ばい
横ばいですよね、
ちょっとだけじゃないじゃない、27円も届いてないじゃないですか、もっとだ
ちょっと言いにくくなりますね、はい、ホギメディカル3593が
3593、
はい、
そんなのあったっけ。
7月21日に7570円で今日6600等円、これはちょっと下げてる、
ね、ちょっとね北川さん、
はい、
だんだんねここまで来たら笑い事じゃなくなってきた。
そうなの？
もう顔僕怒ってないですか？
いやニューはなんか福井さんからね昨日メールが来たんですよ、
はい、
台風ね、
台風、
来れないかもしれませんから、来れない場合はね、無理しないでくださいって、うん、僕はねもう本当にね感激しちゃいましたよ。そんなにね気遣ってもらえるのかと思って。
そうですね、株式会の指標ですからね。
ところが1日経ったらさまるで人が変わってるじゃん。
放送中はこうなるんですね。
そうそうそうそう。
それとこれは別。
そう。
その前、東京ベース、7月13日の銘柄です。3415、東京ベース。7月14日に2901円で、今日が3650円。
ああ、よかった。
うん。ほら、やっぱり東京ベース。
東京ベース。
他に見るべきものは、かのちゃんがチェックしたのありますか？
エンジャパンですね。
あ、エンジャパン。
4849のエンジャパンは6月29日の銘柄だったんですが、今日2230円という今年の高値をつけてきております。エンジャパン。見て
くださいよ、
ほら。すごいですね、これ。
すごいですね。もう結構勢いがありますね。ね、言うことはないですね。
勢いありますね。
そうですね。ほら。いい銘柄もあったじゃないですか。拾っていただいて。そう、
先週からエンジャパンじわりと来てましたけどね。
ああ、いい動きですね。
いい動きですよね。
そうですね。
まあ、ということで、見たところによると、
ま
あ。
番組はドラマティックに行きましょうね。最初の頃は上がらないやつを紹介しといてですね。はい、それで上がったやつをパッてやると。これが印象的だよね。
印象的って、すごく印象的ですよ。4敗してて1個だけあなたが上がってるんですからね。
2個だよ。
あ、2個。ほら。ちょっと僕言いづらくなってきた。
一つは横ばいだから言ってますけど。
だんだん顔がこう、こわばってないですか。いやいや、実は明日ですよね。北山さんの CD と DVD 発売なんですよ。
あ、そうか。
まずいよね、これ。
そんなことないでしょ。
で、いつものように、これは4月発売の5月号、その内容をですね、DVD、今日紹介させていただきます。これでは8銘柄、4月号、5月号ですね、北山さんに挙げていただきました。まず8185千代田、ですからこれは4月の14日で15日の値段を比べ2898円。それかもダメですね。2300円ぐらいまで来てます。罰ですよ、これ。
一回も上がらない。
上がらないです。
あららら
この4月の15日の値段を上回ったことございません。
あらら、残念。
罰です。
残念です。
平松2764。これがですね、4月の15日1525円。これ、6月30日は1688円までいってますね。
あ、
まあまあいいですね。ベリサーブ3724が4235円が、5月の10日5350円回る、アウトソーシング2427 3970円、これ一辺危なかったんですよ。5月のこう、まあ、なんですか、高原状態になって5月の2日には3820円で安くなったんですよ。ほうほう、これはまずいなと思ったら6月の14日5330円ですからね。
だからまずそうに見えるのが、
うん、すごいですよ、
良くなるんですよ。
ねえ、ニフコ7988 5160円が、6月の8日5780円。
はい、
ね、で私4月に5310円まで落ちたんですが、また戻ってきて直近で5860円ぐらいになってますからね。これも丸ですよね。
はい、そうですね、
今時ね600円以上上げてますからね、はいはい、その6月の段階で、
はい、
GMO ペイメント3769が7530円、それがですね4月の21日7980円までいってますね。その後もちょっと下げてます、
はい、
ただこれ上がってますね、4月の22日には、はいはい、東証、これ先ほど言ったやつですが、はいはいはい、これ4月に上げていただいた、これ4月の4540円、
はいはい、
それがまあ直近まで横がなかったんですけれども、はい、まあ、7月の4日には4900円まで
い
ってますね、
はいはい、いいですね、
はい、いいですね。シャープ136753ですね、
はい、
136円が4月の26日156円までいきました。20円上がりました。
いいですね。
その後下げてますけどね。
下げてまたこのところ、
そう、また
シャープはコード番号何番、
6753です、
ね、見てくださいよ、
はい、
67、
これ2部に行っちゃったので、いろんな、
うん、
そうなんですよ、印象的な動きですよ、
ランキングで入ってこない、
ね、6753、うん、ほらこのところのほら
この
1,2,3、まあ、
4日急騰ですね。
急騰ですよ、ほら、
うん、いくらになってます
か。もう136円まで来ましたからね、う
ん、じゃあ釣り合わせだ。
ほらそうですよ、うん、急騰してますよ、
ね
ええ、いいことですよね、
まあ、そういうことで、ということになるとこのシャープも136円から4月の26日156円までいってますね。丸と
156円というのはもう最高値ぐらいだからね。
そうですね、
はい、
でこういうすごいですよ、乗っかってる。
千代田がダメだっただけか。
千代田ダメでしたね、はい、ということで5月号の中身、7勝1敗でもあのすごく上げてるのもありますよね。ベリサーブランというのは、
はいはい、
1ヶ月ぐらいの間に1000円近く上げてるわけですね。
そうですね、
そうですよね。ニフクなんかも、まあ、600円ぐらい上がってますね。
パーフェクト行きたかったですけどね、
ということに、まあ、先ほどの日々の毎週のですね、上げていただいて注目銘柄やばいなと思ったんですが、
はい、
5月号は、まあ、千代田だけ×
はい、
それ以外のものは、まあ、丸ですね。
それで
ですね、大きな丸なんかもあります、ということで、
まあ、全部買えば全部儲かったってことですね。
千代田だけ外してね。
そういうわけいかないから8銘柄全部買ったらね、大儲けできたってことですね、
うん、でもそうですね、千代田も500円ぐらい下げてるんですけどね、他のものでカバーできますね、全部買って
る。そういうことですよね、うん、そういうことです。
十分にカバーできますということで5月号、まあ、7勝1敗、明日発売の今回はですね9月号になりますね、
はい、
それでもこういう成績、これ以上の成績をぜひ望みたいですね。先ほど北山さん言いましたよね、
はい、
秋そして年末に向けて上がっていくということをおっしゃいましたよね。
そういうことです。そう申し上げましたっけ。言いました。
言いましたよね、
はい、
まあ、それに乗るような銘柄を今回も選んでいただけているものと私期待しております、明日発売の DVD CD、 北山さんの DVD CD、 9月相場は年末までを視野に入れろ、今が仕込みの最後のチャンス。ちょっと脅かしてますけどね、
気合やってますからね、
うん、北山さん厳選注目株はこれだということで、また8銘柄、
もうね、お盆も終わったしね、
は
い、株にね真剣にちょっとなりたいですよね、
うん、まあ日銀の6兆円もありますからね、
そういうことですね、
にして、まあ、
面白い状況ですよ、
うん、年末ぐらいを視野に入れてですね、今のところ今、まあ上昇するような銘柄を手に入れていただければと、その参考になれば幸いです。明日発売の北山さんの DVD、 DVD の価格8640円、 CD は7560円、ともに送料別途いただきます。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730、 東京 03-3595-4730、もう予約受け付けております。明日発売です。ということで、
はい、
今日の銘柄いきましょう。
今日はね、コモシスホールディングにしました。
はい、1721コムシスホールディングス、1858円で57円高、今日は 3% 超の上昇になっております。コムシス
ね、これはもう電気通信事業でトップですから、あの NTT 関連のね工事多いですけども、これやはりそうですね、公共都市力を入れるということですから、うん、それから考えますとね、やはり電気通信というか、いろいろネットワークのね、さらなるですね、進展を目指すことと、もう一つその忘れてならないのは電柱の地中化ということもやっぱりこの会社はやりますのでね、そういう点でも注目できますよね、
うん、
電柱の地中化って案外進まないもんですよね、
はい、進まないもんですね、
昔から言ってるんですけどね、
昔から言ってますよね、
うん、この前さ、テレビ見てたらね、はい、インドに行った人がさ、
はい、
写真撮ってきたとか言ってね、
うん、
それでなんか電柱がぐちゃぐちゃだった電線が見て、うんうん、ああもう珍しい、面白い写真だねって言って、うん、インドはこんなかいって僕ら思ってたんです、僕は。ただね、日本に来た外国人がね、はい、やっぱり同じようなテレビ番組見てたら、
うん、
東京のさ、
はいはい、
電線をいっぱい撮ってるわけ、
うん、
ね、
うん、
で何がそんな面白いのって、それイタリア人、
うん、
イタリア人、うん、いやこれ電線がほらぐちゃぐちゃじゃないけど結構いっぱい走ってて、これ面白いよって言ってる
ん
です
、うんうん
うん、イタリアどうなのって、いやイタリア見ないよって言ってるんで、うん、
ないですよねきっと。
いや電柱
驚きましたよ、
ちょっとないですよ、諸外国って結構、まあある国もありますよ、アジアとかそういうとか多いですけど、
ね、うん、だからイタリアなんかないっていうのが、イタリアがないっていうのにね、日本があるってどういうことだって僕思いましたけどね、
あれは昭和の原風景、
そうなのかね、
電柱
長野県のね善光寺のあたりは綺麗だよ。
あ、ないや、ないですね。
ものすごく整備されて、
はい、広い道がバーン
と、そう、素晴らしいんだよ。
素晴らしい。
ええ、だからさ、それから考える東京はもうちょっとね、
そうですね、
急いでほしいよね。
防災とかそういうのにも地中化したのが役立つとは言われてますしね。
うん、
あれ倒れたら結構救急車が通れない、消防車が通れないってありますからね。
電線同士で引っ張って倒れないんじゃないかな。
あ、そうだ、うちの山形の実家の前の電柱があの東日本大震災の時に傾いちゃってうちにめり込んじゃったんですよ。
やっぱりほら
そのまんまですよ。
じゃあ彼女の家の実家のところから電柱中華だね。やるべきはね、う
ん、でも東京都はあれですよね、小池さんが
進める、うん、っていうことだけど、どうなんだろうね、うんうん、やってほしいよね。
やってほしいですね。
でもあれ至る所に電柱ありますから、あれ全部中華したらすごい金ですね。
いやだからいいビジネスになるじゃないですか。
なりますね、うん、ただ問題は、あの私犬飼ってるんですけど、うん、犬はどこで。
犬か、はい、犬はなんかね、ちょっとしたさ橋は作ってあげればいいじゃんね。
あ、手持ちの電柱持って歩いてきゃいいんだ僕。
いやそれもいいんだよ。
手持ちの電柱
ちょっとした銅像をあちこちに作ればいいじゃん、ね、
それ銅像に悪いじゃん。
あ、そうか、お地蔵さんはまあダメか。
ダメです。ちょ
っと柱をね、
バチ当た
ります。柱をねところどころに作る。
ということで今日の銘柄は電柱地中化なんちゅうか全期通信小持ち1721ですか。
はい、
はい、
ということで、次のコーナー、卑弥呼のお告げのコーナーに行きます。北浜さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断、それにもいろいろ相場のことを聞いていきます。このコーナー卑弥呼の決断を開発そして販売しております証券スクールビジネスの瀬島校長にもいつものように、来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、このところ卑弥呼の決断、前回が56ポイント、それでコメント的にはあんまり変化がなかったんですけど、今日はどのような、お言葉を卑弥呼は言っております
か。まず数字が55です、
はい、55かよく、うん、
ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。この局面では25日移動平均線のトレンド確認が大切な作業です。
先週と基本的に変わってないですね。ちょっと強く25日のトレンド確認っていうことは言ってますけれども、ほぼ同じ、発言内容ですよね。
そうですね、
うん、あ、そうでしたっけ、うん、先週ってなんか新規買いは超安全法からはいけません、
上昇中ですっていうメッセージにしてです
ね、うん、25日を確認しろと言ってましたよね、
はい、だほら先週の指摘が結構聞いてるというか正しいわけですよ、うん、つまりその間ね、はい、急落したわけだから昨日、
まあ、そうですよね、
そうですよね、うん、今日はまあ復調してますけどね、は
い、でまだいずれにしても、まあ、56から55ポイントにはなったんですけれども、どうなんでしょうかね、この非常にじゃないですけど、まあ、注意して投資をした方がいいですよってことですよね。
そうですね、うん、25日移動平均線は一応まだ上昇、うん、上向きのトレンドを堅持、しておるかと思います、はい、ですから、まあ、週末になると、まあ、若干この卑弥呼のお告げ変わってくるかと思いますけれども、上昇傾向にあるという路線継承ということでいいんではないかと思いますけれども、
思います。
はい、
ねえ、ちょっと卑弥呼さんもどうなるか考えあぐれてるところなんです
ね。そうですね、週末卑弥呼に聞いてみないと。
あ、週末まで待って、ね、
そうですね、
はい、まだ週の半ばなんでね。でもどうですかこれ、校長はあの会員の方にはですね、卑弥呼の高校こういうお告げ、はい、どういうこと言ってるのか分かんないよって言うんで校長がお答えになるケースもあると思うんですが、
はい、
これどう答えるんですか。今のようなことじゃ僕は納得しないですよ。
あ、そうですか。
会員なら
すでにお持ちのものを基本的には持続という路線でいいんではないですか。
新規買いはどうですか。
新規買いはですからもう完全に順張りな、あ、順張りスタイルでないとですね、うん、今逆張りで底値で買ったものを、うん、11月12月ぐらいまで堅持するという路線でどうですかということでご案内しております。
あ、ということになると、
はい、
もうどちらかといえば今持ってる方を前提にしている可能性もあるわけですね。
そうですね、もうすでに、うん、お告げ度が35、はい、34、うん、このあたりで、買いましょうというのが基本的な、うん、安全投資法を、
はい、
50を超えてくると安全投資法違反、
うんうん、
安全投資法違反でも別に買っていただいて構わないです。どんどん上がってるもの順張り新値抜け、はいはい、こういうものを買うというスタンスでよろしいんではないかと思います。
そうに言っていただかないと先ほどの明日発売の DVD CD を何て言い訳しようかなと思ったんですけ
ど、はい、そういうことで、はい、こっから先はもう順張り新値抜け、うん、こういうものでいく
時局、うん、局面ですよということを、
それでそういうものを卑弥呼はまた教えてくれるわけですよ、具体的にね。
そうですね、
でもこのところはあれでしょう、あの谷の薄毛はあんまりないんじゃないですか、どうですか。
もう50を超えましたから、はい、逆張り投資法ということではなくて、うん、逆張りで買ったものをいつ売るかということですね、うん、はい。
でも買いの対象の銘柄も出てきてはいるでしょう、まだ
火のお告げ銘柄ですとか、うん、天のお告げ銘柄、うん、こういうものを参考に、ここから先は、
まあ、新規に投資もできるわけですよね。 それを、十分に判断されていけばね、はい、ということで、まあ、銘柄のものですが、今日は何を紹介していただけるんですか。
そうですね、この谷のお告げ銘柄、7月11日、ちょうどまあ日経平均が、そこに近いところから反転した時期かと思います、うん、7月11日谷のお告げ合格銘柄、コード番号4272の日本火薬、うん、翌日7月11日翌営業日の寄り付き値が959円、うん、その後の高値が1116円、その間の差益157円ということになりますが、1000株ですと15万7000円、まだ先生これは北浜の望遠顕微鏡に聞いてもまだ売りとは言ってないですよね。
ちょっと待ってくださいね。
これあの日本火薬
ちょっと怪しい動きですね。
うん。持ってる人は、ね、要注意です。
そうそう。昨日の段階ではね。
ああそういう。
そういうことです。ギリギリのところですね。
1シグマちょうど切ってますね。
そうですね。
まあ一回売っといてもいいですね。
そうですね。
14万ぐらい利益が確保
できる。それに基づいてやればいいんだから非常にあの優しいというか、うん、利益をちゃんと確保ができますからね。
そうですね。
そういうことです。はい、そういうこと
です
。はい、
でこの会員になりたい方どうすればいいんですか。利用する会員になりたい。はい。
利用料が月々19,800円。詳しい資料を用意しておりますので、まず資料をご請求いただいて、納得した上で、ご購入いただきたいと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481、3589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
あと1分56分。これ日本語学ってこの前も卑弥呼注目してましたよね。4月ぐらいの時に足りのお告げで。
そうです
よ。それからね1000円ぐらいから1000、あ、これこの時1300円ぐらいまでいってるんですよ。
ああ
これ確かね卑弥呼一遍で出してもらったことありますね。
あそうですか、
その後はあれですね、ちょっと知見の失敗で下げたりしましたね。
いろいろありますね。卑弥呼でも想定できないものがあるのかどうなるかあるんですね世の中には。
でも一時上がりましたからね。
上がりましたよ ね。結構その時に上がりましたよね。
福、はい、さんがここって言ってたのは4月から5月ぐらいです。ずいぶん上がりましたからね。
そうそう、
はい、
でその時にもそこでやっぱりねその望遠顕微鏡を使えばいいわけですね。
そうですね、
逃げられるんですね。
防衛北浜の望遠顕微鏡ってありまして、はい、自分が面白い銘柄なんかチェックするとですね、その売り時を、まあ、教えてくれるっていうかね、そろそろですよっていう警告を出してくれるわけですね。
はい、そうですね。
で今回のその日本火薬、まあ、出てくるわけですね今ね。
だそれをちょっと実行しただけはもう利益をね、全く取り逃すということはないですよね。
やっぱり買い時も大事ですけど売り時より大事ですよね。
売り時大事ですよ本当に。今は特に中小型株の動きがね極端ですから、なかなか売り時がね分かりにくいんですよね、ですからこういうのに基づいて売っていただくとね、本当にそうですね、安心してられますよね。
ね、売って利益を確定し、その利益を確定っていうのもマイナスの利益の確定もありますけど、プラスになったら大喜びですよね。
そういうことですね。
銀行に入れといても何もつかない、
はい、
やっぱり自分で、株式とかいろいろ投資をして資産を築くべきですね。
老後資金は自分で稼ぐと、株で稼ぐ
ぜひ稼ぎたいです、
ね、
老後資金って老中だよね、はい、僕らはね老後じゃないよね。
あ、まだ5はないですからね。
いつからが5なんですか。
老中、老中ですよ、ね、
老中、
老中ですよね、
はい、
偉いね老中ってのはね。
なんかね、ちょっと江戸城に
そういう感じになっちゃいましたけど、もう時間になりました。
あ、そうですか、
北山さん今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。